今日は出エジプト記の7章後半から全般というか7節からですね、この前は途中まで行きました。7節ってなってますけど、ごめんなさい、8節からですね。主法では出エジプト記の7章の8節から、少し長いですけど、エジプトに下されるその災いの話です。出エジプト記の7章8節と9節を読みします。というか13節までお読みします。また主はモーセとアロンに仰せられた。ファロがあなた方にお前たちの不思議を行えという時、あなたはアロンにその杖を取ってファロの前に投げよと言わなければならない。それは蛇になる。モーセとアロンはファロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をファロとその家臣たちの前に投げた時、それは蛇になった。そこでファロも知恵ある者と呪術師を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分が杖を投げると自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。それでもファロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りである。祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して私たちにあなたが知ってほしいと願っておられることを教えてください。語る私を助けてください。清めてください。言葉を与えて、あなたの伝えようとしておられることを余すとこなく語ることができますように。またこれを聞く一人一人にどうぞあなたが聖霊によって触れてくださって理解を与えてください。ここにある書いてあることが知性にもまた霊においても身を結ぶものとなりますように、それを理解することができて毎日の生活の中に持ち帰ることができるように、主どうぞお助けください。これからの時をどうぞあなたが導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。神はモーセを選んで、ご自分の民であるイスラエルの民をそのエジプトから約束の地に、カナンの地にその連れていくというその計画を明らかにしました。そしてそのモーセはでもそれでも自分はもうこれ無理です無理ですとかって言って、そのもうしょうがないなということで、そのセカンドベストとして一番いいものではないんですけども、お兄さんのアロンをその代弁者として口として使わそうということになりました。でそれで二人はイスラエル その長老たちのところに行って、その神が授けた印と言葉を約束を持っていきます。民は信じます。でも今これ復習なんですけど、出エジプト記の6章の9節に読むと、モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のためにモーセに聞こうとはしなかったって。あまりにもその落胆してて、あまりにもその激しいその労働のためにもう疲れてて、モーセにその耳を傾けることができなかったんです。神のその大きな約束、その印に目を留めることができなかったんですよ。それを見て、それを聞いてモーセはへこんだんですよ。神から行けって言われたのにもかかわらず、そしてアロンが与えられているのにもかかわらず、私の言葉なんか聞きません、私はどもりですから、私は口下手ですから、そういうふうに言って言い訳をつなれて、でもそれでもモーセとアロンは神に行けって言われて、そこで従って行ったんですよ。そこは学べますね。私たちは7章の1節から7節まで、アロンは83歳、モーセは80歳ですよ。それで神に従ってエジプトの王様であるパロのもとに行ったわけです。エジプトに対して神はその印としてまずこのことを行いなさいって神がモーセにまず命令します。 杖を投げると蛇になるからそうしなさいって。でそのように、アロンにその杖を取ってパロの前に投げようと言わなければならない。それモーセが神からモーセ神がモーセに伝えて、モーセがアロンに伝えるっていう順序です。一度その神がモーセに見せたし、そのことをモーセ自身もそれを体験しました。そしてアロンもそのイスラエルの長老たちと一緒にそのモーセがその印をやってみせた時に彼は言いましたよ。だからモーセにとっても、アロンにとっても少しなんか余裕があるはずなんですよ。一回見てるから、モーセに関しては2回見てますから、また神がやってくださるだろうっていう、そういうそのまず印をエジプトの、ファロの前に行いなさい、それで使わします。モーセとアロンというふうに立てられてますけど、でも神はモーセを選んだんですよ。なのでその秩序として神は必ずモーセに語って、モーセはアロンに語ってます。そこはすっ飛ばさないんですよ、その指示系統というか。神がまずモーセを選んだので、神が直接アロンに語るということはしません。神がモーセに語って、モーセがアロンに語る、その順番です。いつもそしてモーセとアロンは主が命じられた通りに行いました。10節に書いてあります。その通りです。アロンが自分の杖を投げると、そしたらパロの家臣たちの前に投げたとき、それは蛇になった。でもここにエジプトの呪法師たちもいるんですね。黒魔術とか現代でもそういうことをやってる人たちがいるそうですけど、ほとんどのその人たちのその文献の元になっているのはそのエジプトのそういう古文書なんですって。あるんですよ、この地上にそういう黒魔術とかそういうのは。だってサタンがいるんですもん、当たり前のように。だからまずいんですよ、そういう黒魔術とかそのサタンのところにその私たちが関わるなんてやばいんですよ。私たちが関わるってことはまあありえないですけど、でも知らないで関わってしまっている人たちいっぱいいるんですよ。その星占いとかそういう占いとかっても危ないんですよ。本当にそういうふうにそのこういうサタン その力を使ってやってる人たちがいるから、目覚ましテレビとかでやってたら消した方がいいですよ。もう耳に入れない方がいいですよ、そういうの。この思いの中に、ああ自分はいて座だから、ああいて座今日最低だやばいとかって言って、それで神の恵みとかそんなのすっ飛ばして、ああ私は今日はそのアンラッキーな日みたいな、そんな感じになってしまうから、その毎回毎回そういうのを聞いてると、なんかそれにちょっと気になり始めるんですよ。そんな関係ないのに、本当は運なんかないんですよ。神が全部決めておられるから。なのにそういうふうに恐れを使って、サタンはじわじわじわじわと私たちと神との関係を引き離していくんですよ。でも言いたいことは、呪法師とかそういう黒魔術とかそういうのはあるんですよ。サタンだってその力は持ってますよ。第2コリントの11章の14節、第2コリント11の14には、サタンさえ光の御使いに変装するって書いてあるんですよ。だから分かんないというか、そのサタンでさえその光の御使いにその変装できるわけですから、いろんな力を持ってるわけですよ。じゃあ何が本物で何が偽物か、それを見分ける必要があります。私たちどうやって見分けると思いますか。これは私聞いた話なんですけど、あるその税関で、税関だったか銀行員だったか忘れましたけど、その人はその偽札を見たらすぐに偽物だって分かるんだって。触った瞬間にそれが本物か偽物か分かるんだって。でどんなに私たちが見てもそのこれはもうすごい本物に近い偽物だったとしても、その人には偽物と本物のお札がすぐに区別できるんですって。なんでだと思いますか。彼がその人が言ったことは、いつも本物に触れてるからだって。いつも本物に触れてると偽物を触れた瞬間に分かるって、それが違うって。一緒ですよ、霊的なことも。私たちがもしこの聖書に書いてある神に 私たちが毎日そうやって触れているのであれば、神がどんな方か、神が愛の方であって、神がその私たちがそのどんな状況の中にいても、その私たちを憐れんで恵みを施そうとしておられる方だっていう、そういう本物の神に触れていればいるほど、その偽物が来た時にそれを区別しやすいんですよ。私たちのなんか思いを叶えてくれそうなそのものだったとしても、実は違ったりするんですよ。神を愛だし、世界一優れた父親も比較にならないほど優れた父だし、そういう神の性質に目を向け続けている必要がありますよ。そうすると本物と偽物と区別することができるから。識別の賜物ってのもあります。でもと同時に、その識別するっていうことに関しては、その学んでいくっていうこともできます。出エジプト記の7章12節で、その彼らのその秘術を使って同じようにその杖が蛇に変わったんですよ。でも12節を読むと、彼らがめいめい自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。もう見たら明らかですよ、どっちの方が強いかって、どこにその権威があるかっていうのを分かりますよ。神の方に強いに、神の方が強いに決まってますよ。でもそういう印を見ても、パロは心かたくなになり、パロの心はかたくなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りである。神が言った通りだったんですよ。だパロはこいつらを生かせないっていう、私がその間違ってない、私は正しい、私の判断は正しい、それにそのしがみついてたんですよ、パロは。かたくなに、でそれを神が励ますというか、そのかたくなになるというか、その生かせないぞ、私が合ってるんだ、正しいんだ、それを決めたのはパロです。で神がパロの心をかたくなにしたっていうのは、その彼自身が決めたことをさらにその強くするっていう、心を強くする、それが神がパロの心をかたくなにするっていう意味でしたね。先週やりました。印を見てもかたくなな心を変えなかったんですよ。自分の心に決めたことを絶対に変えないぞっていう、その神と自分とのその戦いがあるんですよ、そこに。それで神なんかに負けるかって、ヤコブもそういうことやりましたけどね。自分のその自我を通そうとして、自分だけが助かるようにやりましたね、策略を張り巡らして。でも彼は低くなりましたよ、折れて。どうか私を祝福するまで、私を祝福するまであなたを去らせませんって泣いて、これに願ったって神に。エジプト記の7章14節。ここからそのエジプトに対する災いというのが始まります。全部で10個あります。今日そのうちの9つまで行きたいと思ってます14節、主はモーセに仰せられた。パロの心は強情で民を生かせることを拒んでいる。あなたは朝パロのところに行け、見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったあの杖を手に取って彼に言わなければならない。ヘブル人の神主ヤウェが私をあなたに使わして仰せられます。あなた、私の民を生かせ、彼らに荒野で私に使えさせよ。ああ、しかしあなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください。私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は地に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。これを神はモーセに伝えたんですね、まず。そして19節、主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言える。だからモーセがアロンに伝えなさいって言ってるんですね。あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべての水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすればそれは血となる。 またエジプト全土にわたって木の器や石の器にも血があるようになる。神がまずモーセに伝え、モーセがアロンに伝えるように、そういうふうにそれを命じるんですね。でこれからその9つざっといきたいと思ってるんですけど、そのちょっと覚えててほしいのはそのパターンがあるってことです。まず最初に神がモーセに対してこうしなさいっていうその命令があります。で2番目に今度はそのモーセとアロンはそれに従順になりましたっていうその下りがあります。そして、エジプトの地方師たちはこうしましたとか、エジプトのパロはこうしました、家臣たちはこうしました、で一番最後はそれでもパロは頑なです、その4部構成です。今1番目、神がこのようにしなさいというふうに伝え、モーセに伝えたことがまずあります。20節、モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。じゃあモーセとアロンはなんか彼らが不思議を行うというよりも、ただその神がその仰せられた通りにそのまんまその動いただけなんですよ。彼らがすごいというよりも、その彼らの背後におられる神がすごいんですよ。こういうことをされる彼らの力ではないですよ。モーセとアロンもそういう力は持ってないです。ただ行きなさいって言って、分かりましたって言って行っただけです。そしてこうしなさいって言われたことをそのままそうしただけです。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかしエジプトの地方地たちも彼らの秘術を使って同じことをした。水をその血に変えたんですね。それでパロの心は堅くなりない、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。パロは身を返して自分の家に入り、これを心に留めなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。主がナイルを打たれてから7日が満ちた。これを見てもパロは心を固くなりしたままなんですよ。私はこの民を生かせない、主そのヤーウェが何だ、何だから私はこのエジプト、イスラエルの神に私は従わないといけないんだって、私はパロだぞって、私は王様だぞって、神に対してその反旗を翻してるんですよ。イスラエル人というよりも。そして神に対して心を固くなりしてるんですよ。彼らの言うことを聞こうとはしなかったということは、彼らの言うことを、モーセとアロンがその語った言葉を与えたのは誰ですか？神ですよ。その言葉を聞こうとしないんですよ。その固くなな心が。絶対に聞かんぞっていう。そしてこれに心を止めなかった、その印に心を止めなかったんですよ。また神の言葉に心を止めることをしなかったんですよ。もうそんなの関係ないって、私には全く関係ないと心にも止めなかったんですよ。そして7日間何にもないですよ。8章1節、主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。また命じられたんですね、神は。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ。もしあなたが生かせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。カエルがナイルに群がり、登ってきてあなたの家に入る。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、あなたのかまどに、あなたのこね鉢に入る。こうしてカエルはあなたとあなたの民とあなたのすべての家臣の上に這い上がる。カエル好きな人いますか、この中に。まずパロに伝えなさいって、あなたが行かせることを拒むんだったら災いを下しますよって。でそれを逆に言うと、あなたが行かせるんだったらそれはしませんよっていうそのメッセージですよ。だからここでもパロは心をその自分の心を変えて、考えを変えて、やっぱりやめようって、行かせてあげようっていうふうに思うそのチャンスはあったんですよ、パロには。これからその10回続くんですけど、これが今第2番目のその災いですけど、何度も何度も何度も神はチャンスを与えてるんですよ。そうやって災いの中に、 ファロにそう伝えなさいって。そしてそうしないんだったらアロンにそのカエルを這い上がらせなさい。そういうふうに言ったんですね。5節、主はモーセに仰せられたアロンに言え、あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、カエルをエジプトの地に這い上がらせなさい。アロンが手をエジプトの水の上に差し伸ばすと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆った。地方士たちも彼らの秘術を使って同じようにカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。火に油注いでどうするんですかね、この地方士さんたち。一匹でも減らしたいのに。でも、もう一度言いますけど、同じことをしたんですよ、地方士たちは。彼らがその神と、神よりも神と同じようにすごかったわけでもないですよ。地方士たちを神が使ったわけでもないですよ。明らかにこれはそのサタンの力ですよ。サタンもこのぐらいはできますよ、余裕に。朝飯前に。パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。カエルを私と私の民のところから覗くように主に祈れ。そうすれば私はこの民を生かせる。主は、彼らは主に生贄を捧げることができる。さすがのパロもカエルは嫌だったんですね。だ、不思議となんかその変な信仰があるんですよ。モーセにその神に祈ってもらえれば、主に祈ってもらえればそのカエルが引くだろうっていう、そういうことぐらいは分かるんですよ。頭で理解してるんですよ。私のその主に祈ってくれって。でそれがカエルがいなくなったら、それをその私はもうあなたに感謝しますから、あの言っていいよっていうふうに言いますから、だからその主に祈ってこいって言ったわけですね。9節、モーセはパロに言った。カエルがあなたとあなたの家から断ち切られ、ナイルにだけ残るように、あなたとあなたの家臣とあなたの民のために、私がいつ祈ったらよいかどうぞ言いつけてください。パロが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。私たちの神、主のような方は他にいないことをあなたが知るためです。カエルはあなたとあなたの家とあなたの家臣とあなたの民から離れてナイルにだけ残りましょう。パロにとってそれでもこのカエルがいっぱいうじゃうじゃしてるっていうのはそこまでその辛くないんですよ。なんでかっていうと、いつそれがなくなるように祈ったらいいですかって言ったら、明日でいいよって言ったんですよ。まだその切羽詰まってないんですよ。このぐらいだったら我慢できるって思ってるんですよ、パロは。これぐらいだったら我慢できるぐらいの時に神の前に悔い改めてごめんなさいって言った方が絶対にいいです。私たちもなんか神にその従いきれなくて、まあ、これぐらいだったら大丈夫みたいな、そういうふうななんか変な自信みたいな、これぐらいのものだったらこのぐらいのその罰だったら受けれますみたいなことを考えちゃったりするんですよ。イエス様を十字架にかけたというか、まあ、それはその誰かかけたとかじゃないですけど、そのイエスを十字架につけろって、死刑にしてくれっていうふうに言ったユダヤ人たちは、そのイエスの血が私や私の子孫たちに降りかかっても構わないって言ったんですよ。このぐらいだったら自分たち、そのちょっとぐらい、そのぐらいのもんだったら私は受けるって。そんな甘いもんじゃないんですよ。でも明日でいいですって、神を知ることとか悔い改めることとか、それはもう示されたらその時ですよ。明日じゃなくて今、あ、これこの仕事をやってから、その後すいませんってごめんなさいって言いに行きます。そんなもんじゃないんですよ、本当に悔い改めるのであれば。だって私たちの罪はどのくらいのものだったかっていうと、イエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死ななければ許してもらえないほどの悪いものなんですよ。もしそうじゃないで簡単に、はい、わかりました、許しますとか言って、ごめんなさいって言ったら、はい、わかった、いいよいいよとかって言って許されるものであれば、神はご自分の一番大切なイエス・キリストを十字架にかけて苦しんで恥ずかしめを受けて殺すようなことをしないですよ。殺すというか、死ぬことを良しとなんかされないですよ。もっと別の方法でやってますよ。はいはい、いいよいいよ、もう大丈夫大丈夫っていうふうに神がただそれだけで許すんであれば、犠牲が伴ったんですよ、イエス・キリストという。その方が死なない限り、私たちが許されないくらいの重いものを私たちはその罪として持ってるんです。 持ってたんですよ。それを明日とかって言って先延ばしたりするんですよ。ダイエットだったらいいですよ。ダイエットは明日からでいいです。甘いもの食べてください、今日のうちに。でもこと神との関係に関しては、おし信じようって思ったら、その時に信じた方がいいですよ。あ、悔やためようと思ったら、その時に悔やためた方がいいですよ。何をやめてでも、今祈ろうと思ったら今祈った方がいいですよ。何をやめてでも、仕事しながらでも動きながらでも祈れますよ。何もなんかその、おーしようとかって言ってなんかやらないといけないわけじゃないから。モーセがファラオのために祈ります。なんでかというと、10節、私たちの神、主のような方は他にいないことをあなたが知るためですって。そのために私は主に祈りましょう。12節、こうしてモーセとアロンはパロのところから出てきた。モーセは自分がパロに約束したカエルのことについて主に叫んだ。主はモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれらを山また山と積み上げたので、地は臭くなった。嫌だな、そういうのは。でも神はそのモーセの祈りを聞いたんですよ。つまりそのエジプトからその災いを取り除けてくださいという願いを聞いてあげたんですよ、神は。なんでですか？モーセが正しかったからでもなく、モーセの言うことだったら神は何度も聞くからではなく、神がエジプトに対してでさえ恵みを示したからですよ。このパロによく神がよくしていただく、神によくしていただく資格なんかないですよ。神に言い逆らってばっかりいるのに。でも神は恵みを注いだんですよ。恵みを与えたんですよ。なんでかっていうと、私たちの神モーセが言う、主のような方は他にないっていうことをパロが、またエジプトの人たちが知るためですよ。恵みが注がれる理由はそこにあるんですよ。私たちが、ああ、このような神は他にないっていうことを知るためですよ。カエルが死に絶えたんですよ、恵みによって。でも15節、ところがファラオは息つく暇のできたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。喉元すぎればってやつですよ。息つく暇のできたのを見て強情になったんですよ。恵みを無駄にしてるっていうのはこのことですよ。せっかく神がその神に立ち返るチャンスを与えたにもかかわらず、私たちそんなチャンスを与えられるものではないんですけど、もう極刑に処されてもおかしくないほどのものなんですけど、神は恵みとして与えてくださってるんです、私たちにこの時間を待ってくださってるんですよ。私たちを滅ぼそうと思ったら今すぐにでも滅ぼすことができる方なのに、そしてその権利を持っておられる方なのに、それぐらい正しい方なのに、私たちが今まだここにいれるっていうのは、神をさらに知って神の前にその立ち返るっていうチャンスを与えてくださってるんですよ。でも息つく暇のできたのを見てパラは強情になっちゃったんですよ。恵みを取り違えてるんですよ。もう一度言いますけど、恵みはその神、こんな神のような方は他にいないということを私たちが知るために注がれる、それが一つの大きな理由ですよ。ヨハネの8章の1節からずっとその、話があります。ヨハネの福音書ですけども開きません。その会員の現場だから不倫の現場でその捕らえられた女性がそのイエスの前に引っ張られてくるんですよ。モーセの律法ではこの人を石打ちにして殺さないといけないってなってるけど、あなたはどうしますかっていうふうにそのチャレンジするんですよ。その時に、じゃあそのあなた方の中でその罪のないから石を取って投げたらいいよって。そしたらその年寄りから始まってみんながそれでいなくなっていくんですよ。石を投げられなくなって。イエス様だけが残るんですよ。 イエス様だけがその人に石を投げて殺すことのできる正しい方だったんですよ。でもヨハネの8章の11節、彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。でもここで終わったらこの恵みの意味がもうなくなるんですよ。この話はここで終わらないんですよ。今からは決して罪を犯してはなりません。恵みが注がれるのはその罪をが示されて、それを悔い改めて神に立ち返るためのものですよ。神を知るためのものですよ。こんな私を許してくださるのか。それをその取り違えて、その行き着く間ができたので、暇ができたので、よし自分の好きなことやろうみたいな、そんなのためじゃないですよ。神の恵みはイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったのは、私たちが何も考えないで悔い改めることしないで、何度も何度もその私たち全く神に従うとかっていう、そういうその意識すらなく、追求すらせず、それで罪を犯し放題犯して、すいません許してくださいとか、そのためのもんじゃないですよ。こんな私であるにもか、こんな私が神のその恵みによって救われるのかって、許していただけるのか、この罪をって、なんてありがたいっていう、こんな恵みを注いでくださる神は他にはいないなっていう、私たちはそこにたどり着いて、よしその方に従っていくぞって、その方に従って、その方についていこう、その方を信じよう、そのためのものですよ。そして二度と罪を犯さないように助けていただこうっていう、それを追求するっていう、そのために恵みが注がれるんですよ。小沢井さん16節、主はモーセに仰せられたアロンに言え、あなたの杖を差し伸ばして地の塵を打て、そうすればそれはエジプトの全土でブヨとなろう。別の訳とかだと、英語の訳とかもそうですけど、シラミって書いてあります。でもどっちかわからないそうです。その訳が どっちでも訳せるので、ブヨとかシラミとか。そこで彼らはそのように行った。なるほど、命じられた通りにモーセとアロンは行ったんですね。アロンは手を差し伸ばして杖で地の塵を打った。するとブヨは人や獣についた。もしかしたらそのシラミです。地の塵は皆エジプト全土でブヨとなった、シラミとなった。呪法師たちもブヨを出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。ブヨは人や獣についた。限界です。これが呪法師たちの19節、そこで呪法師たちはパロに、これは神の指ですと言った。呪法師たちは偉いですよ、ある意味。認めたんですよ、自分で。あ、これはもう私たちができるもんじゃない。これはもう神しかできないって。神の指です。神がなさったことですって。それで、自分たちができなかったから。しかし、パロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。呪法師たちの声にも耳を貸さなかったんですよ。災いの4つ目、今度はアブです。で、満ちる。20節、主はモーセに仰せられた。明日の朝早く、パロの前に出よ。見よ、彼は水のところに出てくる。彼にこう言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしもあなたが私の民を生かせないなら、さあ私はアブの群れをあなたとあなたの家臣とあなたの民の中に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も彼らがいる土地もアブの群れで満ちる。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。私は私の民とあなたの民との間を区別して救いを置く。明日この印が起こる。アブを放つって、今度はこの印はいつ起こるんですか。この災いは23節によると明日起こるですよ。これからしばらくその明日起こる、明日起こるが続くんですけど、またチャンスが与えられてるんですよ。考える、そして心を柔らかくして、そのああそうだ、これはもうやばいなって、 もう受講者たちでもダメだったし、やっぱこれは神かもしれないって、おし、じゃあこの神に私はその悔い改めようって、本当に罪を犯してしまったって、この神に対して心を固くなりしたって、だからもう生かせてあげようって、神が命じられるように私はもう生かせようって考える、一晩考えられたんですよ彼は。24節、主がそのようにされたので、おびただしいアブの群れがパラの家とその家臣の家とに入っていったということは、彼はその心を固くなりしたまま変わらなかったんですよ。エジプトの全土にわたり地はアブの群れによって荒れ果てた。パラはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあこの国内でお前たちの神に生贄を捧げよう。今度はもうそのさすがにそのパロもこの生贄を捧げさせないとまずいっていうことが少しずつ分かってきたんですね。でもその自分のその考えっていうのを絶対に曲げないんですよ。こいつらを絶対に外に出さないぞっていうその考えを曲げないんですよ。彼は変えないんですよ。だから国外に出るんじゃなくて国内でそうしなさいって命じるんですね。だからパロが提案するというか、パロが命令してるわけですよ今度は。だお互い譲歩し合おうじゃないかって感じですね。私たちのその日常生活でいっぱい譲歩するとこありますよ。夫婦の生活の中でもいっぱい譲歩するとこありますよ。それはいいですよ。譲歩してそのお互いの関係を保つ、それはいいことですよ。でも神が命じられたことにものを譲歩するってことはありえないですよ。だって神は正しい方だから、その正しくないというところに1ミリも動くことができない方なんですよ。第2テモテの2章の13節、第2テモテの2章の13節、私たちは真実でなくても、彼というのは神は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからである。私たちがどんなに不真実であったとしても、神は常に真実なので、その自分をご自分をその偽ることができないくらい真実なんですよ。少しの嘘もないんですよ。私たちが不真実であれ、真実を通すであれ、変わらず私たちには関係ないんですよ。神は常に真実であられる方なんですよ。ご自分を否むことできないんです。だからそのパロがその真実な方である神に対して、神が言うことに対して、その譲歩し合おうじゃないかってことはありえないんですよ。神の正しさっていうのはもう1ミリたりとって動くことがないんですよ。1ミクロンも、その下の単位も僕は知りませんけど、少しも動くことがないんですよ。神が譲歩し始めたら大変ですよ。何が正しいか分かんなくなりますよ。私たちのレベルにどんどんどんどんその付き合わないといけないんですよ。神が、私はこれはできません、あれもできません、 あの人あれできなくていいんだったら私もあれでやらなくていいですよね、じゃあこうしましょうよ、こうしましょうよ、こうしましょう、結局私たちが神に命令することになるんですよ。だって私たちはできないから、私たちがやりたいこといっぱいあるから、神がおやりになりたいこと以上というか、神がおやりになりたいことに対して、私たちがこれをやりたい、あれをやりたいということがたくさんありすぎて、で結局のところ、私がやりたいことをあなた助けなさいよというふうに神に対して祈ったりしちゃうんですよ。でそれがこの世の中にいっぱいある宗教じゃないんですか。年に1回お賽銭ちょっとあげますから、私の願い聞いてくださいよ。合格祈願とか安産とか交通安全とか、神が正しいって言ったら正しいし、神これは間違ってるって言ったら間違ってるんですよ。だから26節、モーセはそんな譲歩なんかできないよって答えます。そうすることはとてもできません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌うものを生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。それで私たちは荒野に3日の道のりを飛び降りして私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。これは主が私たちにお命じになることです。で主が命じられたことだから、私たちはそれをしないといけないんですって。だから私たちを生かしてください。28節、パロは言った。私はお前たちを生かせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。 今度は私のために祈ってくれってなってくるんですよ。ちょっとなんか彼のファロの心が折れてるように見えるんですよ。でも全然そんなことないんですね。モーセは言った。それでは私はあなたのところから出ていきます。私は主に祈ります。明日アブがファロとその家臣とその民から離れます。ただファロは重ねて欺かないようにしてください。民が主に生贄を捧げに行けないようにしないでください。モーセはファロのところから出て行って主に祈った。主はモーセの願いを願った通りにされたので、アブはファロとその家臣およびその民から離れた。一匹も残らなかった。しかしファロはこの時も強情になり民を生かせなかった。神は知らなかったわけじゃないですよ。ファロがこの心強情になってこの民を生かせないって。でもさっきも言ったように恵みは注いでるんですよ。私が神であるということを、その神が、主が神であるということを、イスラエルの神が主であるということをエジプトのそのファロにもその民にもしてほしいって願ってるんですよ。だからその恵みを注いだんですよ。それが故にモーセが祈ったらそのアブが一匹もいなくなったんですよ。彼らが神を知るためですよ。9章。主はモーセに仰せられた。パロのところに行って彼に言え、ヘブル人の神主はこう仰せられます。私の民を生かせて、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが生かせることを拒み、なおも彼らを留めておくなら、見よ、死の手は野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病を起こる。災いの5ですね。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて仰せられた。明日主はこの国でこのことを行う。明日。一晩あったんですよ、また。一日。主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜はことごとく死に、イスラエル人の家畜は一頭も死ななかった。ファロは使いをやった。するとイスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでもファロの心は強情で民を生かせなかった。だからファロもちょっと気になってたんですね。そのイスラエル人の家畜はどうなってるんだろうって一匹も死なないって思って、その言ってたけど。だからその使いをやったんですよ。そしてモーセが語ったように、その神がモーセに与えた言葉通りに、エジプトの家畜はことごとく死に絶えて、そしてイスラエル人の家畜は一匹も死んでなかった。それを見たんですよ。しかし、それでもファロの心は強情で民を生かせなかったんですよ。こんだけ印があって、こんだけ災いが下ってるのに絶対に生かせないっていう、その心が折れないんですよ、彼は。ある意味ヤコブよりも強いかもしれないですね。そんな心の固くなさを競っても何の意味もないですけど。災いの6、8節。主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはファロの前でそれを天に向けてまき散らせ、それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき海の出る種物となる。それで彼らはかまどのすすを取ってファロの前に立ち、モーセはそれを天に向けてまき散らした。するとそれは人と獣につき海の出る種物となった。呪法師たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が呪法師たちとすべてのエジプト人にできたからである。だからもうここまで来ると、その呪法師たちはもう何の手も足もできないんですよ。自分たちは行くことさえできないんですよ、種物のために。しかし主はファロの心を固くなりされた。され彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである。これも同じですよ。神がそのファロの心を固くなりしたっていうか、その生かせないっていうふうにしたんではなくて、彼が自分で決めたんですよ。生かせないぞっていう、その決めた心を強くしたっていうことなんですね。だからその生かせようと思ったら、その生かせようっていうところに強くなるはずなのに、ファロは心を変えなかったんですよ。生かせないという。災いの7、今度は雹が降ってきます。エジプトに雹なんてちょっと考えられないですね。 13節、主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に立ち、彼らに言え。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。だから打とうと思えば打てるんだよって。そのこの地上からそのエジプトという国がなくすことなんて簡単にできるよって。あなた方を消し去ることなんて簡単にできるって。でもしないんですよ。なぜかというと、私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためなんですよ。こんなエジプトのパロに対しても、その人たち、その民に対しても恵みを施してるんですよ。それにもかかわらず、私はあなたの力をあなたに示すためにあなたを立てておく。神の力が現れるために、そのパロが立てられてる。それだけなんですよ。パロが力強いとか、パロがどうのこうのではなくて、神がどれだけ素晴らしい方か、どれだけその力強い方なのかということを示すために、パロがただ使われてるだけなんですよ。また私の名を全地に告げ知らせるためである。この二つですね。私の力、神の力をそのパロに示すため、一つ。二つ目は、私の名を全地に告げ知らせるためだ。17節、あなたはまだ私の民に対して高ぶっており、彼らを生かせようとしない。だからパロのその心の固くなさっていうのは、何が一番の原因かっていうと、高ぶりですよ。なんでこんな民を私が生かせないといけないんだ、この民を。私のその奴隷であるこの民を。高ぶってるんですよ、彼は。神に対しても高ぶってますよ。なんでこんな神の、この神の言うことを私は聞かないといけないんだ、それが高ぶりですよ。第一コリントの実章、開けなくていいですけど、4節から6節まで、その私たちがイエス・キリストに従わなくしてしまっている、従わないようにしてしまっているのは、そこに私たちの内側に要塞があるからだって書いてあります、要塞。でもその要塞は、その3つの、そのことから成り立つって、3つで成り立ってるって。1つ目は、様々な詩弁、言い訳です。いろんな言い訳、従わないっていう。2つ目、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりって。いや、神はこう言うけども私はこう思う。神はこう言うけどもこういうふうに言ってるけど私はそう思わない。高ぶりですよ。三つ目は、キリスト抜きの考えや計画、すべての計りごとって。だパロは、パロの心が固くなりになっているその大きな要因は高ぶりがあるんですよ。私の方が正しいって、私が決めたことをやるって、神が何を言おうと関係ない、神が何を私のその周りで起こそうと関係ない、私が決めたことを私がやり通すんだ、私が偉い、私が正しい、神はどうでもいい、それが神に対する高ぶりですよ。18節、さあ今度明日の今頃、また明日ですよ、エジプトにおいて建国の日以来、今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる。それゆえ、今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなた方が持っているのにあるすべてのものを避難させよ。のにいて、家へ連れ戻すことのできない人や、獣は皆雹が落ちてくると死んでしまう。警告してるわけですね。20節。パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者は、そういう者がいたんですね。しもべたちと家畜を家に避難させた。だからチャンスがあったんですよ。パロにだってチャンスがあるんですよ。誰にだってチャンスがあったんですよ。21節、しかし主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちや家畜をそのまま野に残した。それで主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって、人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に雹が降る。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった極めて激しいものであった。 火はエジプト全土にわたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。ただイスラエル人が住むゴシェンの地には火は降らなかった。まあ、明らかなんですよ。神がなさること、神がこれはなさっている、神の力が明らかに示されたんですよ。27節、そこでパロは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せ、彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを生かせよう。私はお前たちはもうとどまってはならない。パロはついに悔い改めたんですかね。パロは罪を犯したことを告白しました。もうたくさん、でも28節、主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだって。だからごめんなさいってしたんですよ。神の雷と雹はもうたくさんだからごめんなさいって。災いを逃れるためのごめんなさいはごめんなさいじゃないですよ。私が小さい時、まだ被害に教会があった時ですよ。悪いことをしました、いっぱい両親の言うことを聞かなかったりして、そしたらですね、覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、教会の上の裏にあったトイレ、あそこは外鍵がかかるんですよ。トイレに閉じ込められてですね、外鍵をかけられて、それで反省しておきなさいとかって暗いところにこう放り込まれたわけですよ。めっちゃ怖かったですよ、あの時。で、僕はあんまり覚えてないんですけど、こういうことはすぐに忘れるからね、覚えてないですけども、もう分かった、もうトイレに入れるとかって、そのトイレっていう言葉が出てきた瞬間、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって謝ったんですって。弟は入れられても、そのごめんなさいの一言も言わず、その親が折れて出したそうなんですけど、それはどうでもいい話ですか。僕はその時ごめんなさいって言ったのは、その自分が親に対して悪いことをしたというごめんなさいではなくて、その怖いことから逃れたいがためにごめんなさいとも思ってないのにごめんなさいって言ってたんですよ。それは悔い改めと言わないんですよ。じゃあ何がごめんなの、何が悪かったの、それがないんですよ。ただ口先だけでごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ごめんなさいって言えば許されるってわけじゃないんですよ。災いから逃げるためのごめんなさいってのはごめんなさいじゃないんですよ。自分が悪いってことをそれを認めて、あ、これ悪いなって、これだったらかなりもうちょっと本当にごめんなさいっていうこれは悪かったって、それでその自分の悪かったことを認めて謝って悔いるのがごめんなさいですよ。私たちが神の前にごめんなさいっていうふうにするときに、そのどれだけのごめんなさいが私たちの内側にあるかですよ。パロみたいにごめんなさいって言っても、この後を見てわかると思いますけど、喉元すぎればごめんなさいんじゃないんですよ。悔い改めるまでいかないんですよ。ああ、確かにこれ痛かったなーって、ムチが痛かったなーって、痛い思いしたなーって、でもそれが過ぎたら、ああってまた同じことするんですよ。自分の高ぶりっていうのは治らないんですよ。私が正しい、神になんか従うかっていう、その肉っていうか、自分の中にある思いを放置するんですよ。それで。ごめんなさいがないと。でもその悪いがどんなんであれ、ありがたいことに神はイエス・キリストというその御子をイエス、その十字架にかけてくださって、その私たちの罪の贖いとしてくださったがゆえに、それがどんなんであれ、私たちがあ、これは悪かったって思って神の前にごめんなさいってするときに、神は許してくださるんですよ。それがどんな罪であれですよ、どんな悪であれですよ、何でもですよ。キリストの命がかかったもので許されないものなんてあるはずないですもん。29節、モーセは彼に言った。私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸べ広げましょう。そうすれば雷はやみ、雹はもう降らなくなりましょう。この地が主のものであることをあなたが知るためです。同じように、しかしあなたとあなたの家臣がまだ神である主を恐れていないことを私は知っています。バレてるんですよ、モーセには。主を恐れてないことをあなたは、私は知ってるよって。 神を恐れるっていう、その辺、そこからその自分の罪を認めてごめんなさいっていうところに至らないと、ごめんなさいじゃなくなるってことですね。神の基準に従うとか、神の基準を認めるっていうところからまず始まるんですよ。その基準に従えなかったもの、それが罪ですもん。その罪についてのその認識が甘いと、あ、ごめんなさいごめんなさいとかって言って、そのごめんなさいが本当のごめんなさいじゃなかったりするんですよ。どれだけのその代価を神が支払ってくださったかっていう、どれだけその心を痛めてご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったかっていうのが分かんないと、そのごめんなさいっていうその度合いがものすごく薄くなっちゃうんですよ。私のそのもう、あ、もう怖いよ怖いよとかって、トイレに入りたくないよって言って、ごめんなさいごめんなさいって言ってるレベルになっちゃうんですよ。そして悔い改めることがないんですよ。もうあんな悪いことを二度としたくないっていう、その刻みがないから、私も同じようにその両親に従いませんでしたよ。ごめんなさいごめんなさいって言う割には、刻みがないからですよ。そこに自分が悪いと思った自覚がなかったからですよ。31節、それでも神を、モーセは祈ったんですね。アマと大麦は打ち倒された。大麦は頬だし、アマはつぼみをつけていたからである。しかし小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかった。これらは実るのが遅いからである。当たらなかったんですね、ここには。33節、モーセはパロのところを去り、町を出て主に向かって両手を伸べ広げた。すると雷と雹は止み、雨はもう地に降らなくなった。モーセはその神である主を恐れてないことを知っているにもかかわらず、神に祈ったんですよ。恵みを求めたんですよ。そして神もそこに応えたんですよ。ありがたいことに。34節、パロは雨と雹と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。パロの心は固くなになり、彼はイスラエル人を生かせなかった。主がモーセを通して言われた通りである。悪いっていうのがないと、ごめんなさいごめんなさいがあったとしても、罪を犯しましたという告白があったとしても、もう一度同じことをするんですよ。本当に悪いって思ってないと。実節最後です。主はモーセに仰せられた。パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印をあなた方が息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。でこの、そのエジプトに起こったこの災いっていうのは、エジプトをその立ち返らせる、エジプトにそのご自分を示すというだけではなく、その後そのイスラエルの民がこんなそのすごいことを神はなさったんだって、これぐらいのその力を持っておられる方で、恵み深い方なんだっていうことを代々その受け継いで、その語り継がせていくためのものでもあるんですよ。だから両方にその配慮してるんですよ。エジプトに対しても、そしてイスラエルの民に対しても。イスラエルでは現代でもこの杉越の祭りっていう、そのエジプトで起こったこのことを覚えて、年に1回お祭りをして、このことをその全部読み聞かせをしてますよ。ユダヤ人たちはイエス・キリストという方を信じなければその意味はないんですけど、でもその語り継がせるってことをしてるんですよ。神がどのような方かっていう、私が主であることをあなた方が知るためだって。新約聖書ですけど、第2テモテの3章の16節17節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とにのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。だから聖書、旧約聖書、この今私たちが学んでいることも含めて、そのすべて教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なんですって。教えっていうのは何が正しいかっていうことを教えるんですよ。戒めは何が間違ってるかです。で、この今パロとの話を聞いてて、それは戒めの部分が多いですよ。戒めのところが、こういうふうに心固くなしたらまずいんだなって、 罪が赦されたらその時にごめんなさいって言うべきだなって。そこ強制の面にも入りますけど、で強制っていうのはそのどうやったら間違ったところから正しいところに戻ってくることができるか、それが強制です。義の訓練はどうしたらその正しいところにとどまり続けることができるか、それが義の訓練です。そのために有益だって、そのために有益になってるんですよ、私たちにとっても。今この話をずっと読んでますけど、3節、モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神主はこう仰せられます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。だからパロは高ぶってるんですよ。神の前にその身を低くすること、私が間違ってましたっていうことを、言うことをその認めないんですよ。それがその高ぶりですよ。自分の罪を認めない。神がその約束してくださっていることに対してそれを認めない、それを信じない、それも高ぶりですよ。だってこうなんだもんとかって言って自分のその観察の方が正しいって、神の観察よりも神の計画よりも神のその約束よりも私が考えているその現状分析の方が正しいっていうふうにするのはそれも高ぶりですよ。罪を認めないのもそうですけど、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられると書いてあるけども、あの人だけは別だとかって、私だけは別だとかって思うのも高ぶりですよ。神がイエスって言ったらイエス、ノーと言ったらノーです。4節、もしあなたが私の民を生かせることを拒むなら、見よ、私は明日、また明日です、イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。また、雹の害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くす。また、あなたの家と、すべての家臣の家、すべて、および全エジプトの家に満ちる。このようなことは、あなたの先祖たちも、そのまた先祖たちも、彼らが地上にあった日から、今日に至るまで、かつて見たことのないものであろう。こうして彼は、身を翻してパロのもとを去った。家臣たちはパロに言った。いつまでこのものは、私たちを陥れるのですか。この男たちを生かせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのかがまだお分かりにならないのですか。パロの家臣たちはどんどんどんどんその分かってきたんですよ。強情だったんだけども、これはまずいって、神に従うか、もしくはエジプトの国が滅びるか、どっちかだって。これはまずいから彼らを生かした方がいいっていうふうに、その分かり始めたんだ。それで家臣たちはパロをいさめたんですよ。それで8節、モーセとアロンはパロのところに連れ戻されます。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神、主に仕えよ。だが一体誰が行くのというのか。じゃあ誰を連れて行くんだよって言ったんですね。9節、モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。ファラは彼らに言った。私がお前たちの幼子たちを生かせるくらいなら、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている。だ、そんなことを許可するぐらいだったら、主を認める方が、この神を認める方がマシだとかって、そんな暴言吐いたんですよ。悪意はお前たちの顔に現れてるって。で、自分を正しい正しいっていうふうにしてしまうと、神をも悪って呼んでしまうんですよ。神が間違ってるって。神が間違ってるっていうことは、神を悪って呼んでると一緒なんですよ。そんなことありえないですよ。それを高ぶりと呼ばないで何でしょうね。神の知識に逆らって立つ高ぶりですよ。それは。11節、そうはいかないさ、壮年の男だけ言って主に仕えよ。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出した。お前たち何言ってるか分かんないんだよ。俺が決めてやるって。神がそんなこと言ってるかもしれないけど、これがお前たちが求めてることだよ。俺が決めるから、その通りにやれって。壮年の男だけ言って主に仕えなさいって。神の要求を、神の命令を自分の要求、自分の欲求、自分の願いに置き換えたんですよ。それも思いっきり高ぶりですよ。私の方が正しいっていう。神が愛しなさいっていう時に、こんなん愛するぐらいだったら呪った方がマシだとか、 こんなんやるぐらいだったら死んだ方がマシだって、高ぶりですよ。それも私たちの中にある。でも肉はそう言うんですよ。だからその要塞を壊してもらいなさいって、祈りはその要塞をも打ち壊すほどに力を持っているって。12節、主はモーセに仰せられた。あなたの手をエジプトの地に、地の上に差し伸ばせ。イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、氷の残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日、終夜、その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴの大群はエジプト全土を覆い、エジプト全域にとどまった。実におびただしく、こんなイナゴの大群は前にもなかったし、この後にもないであろう。それらは全地の表を覆ったので、地は暗くなった。どれくらいのもんですかね。それらは地の草木や草木も、ひょうを免れた木の実もことごとく食い尽くした。エジプト全土にわたって緑色は木にも野の草にも少しも残らなかった。ものすごい勢いですよ。緑がないって考えると。ファロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神、主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神、主に願って、主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。もう一度許してくれって。この人一度許されたんですか？一度でも、一度も許されてないですよ。でパロの考えているその罪の許しの理解っていうのは、自分にとって苦しい状況が過ぎ去るっていう、それぐらいですよ。このなんか因果応報じゃないけど、これ罰みたいなのが当たってるのは自分の罪がある、んだって、この罰を取り除くには許される必要があるから、どうか許してくださいと、それぐらいのものでしか考えてないんですよ。罪の許しっていうのは、罪の許しはイエス・キリストにある。その信仰によって私たちは正しいって義と認められて、聖霊が与えられて、その聖霊によってこの神をお父さんと呼ぶことができる関係が与えられて、それが故に私たちに永遠の命が与えられて、神の国を永遠に相続するという、それぐらいの大きなものなんですよ。だから罪が許されたからといって私たちの取り巻く状況が変わるとはわからないですよ。私たち自身が変わるかもしれないですね。状況が変わらないかもしれないですよ。その状況の中にあって、こんな状況の中でも私は神を呼び求めることができるというがゆえに喜びがあるんですもん。今日の詩編で書いてあったように、その神のその宮のただ中にあって、神のその恵みを思い巡らすって、そこに喜びを覚えてたんですよね。彼らは魂が救われているがゆえに、その状況がさほど変わらないけども、その状況の中でも平安や希望や将来があるんだっていう、その信仰に基づく喜びが常にあるはずなんですよ、私たち。そしてそれが満たされるほどに、神は私たちを祝福してくだされる方なんですよ。18節、彼はパルのところから出て主に祈った。すると主は極めて強い西の風に変えられた。風はイナゴを吹き上げ、足の海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。しかし主がパロの心を堅くなりされたので、彼はイスラエル人を生かせなかった。どこまでもそうです。今日やる最後の、とこですね。21節、主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。ものすごい闇ですね。モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間暗かったんですよ。全く3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった。ファローはモーセを呼び寄せていった。行け、主に仕えよ。ただお前たちの羊と牛はとどめておけ。幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。ここでもまだ折れないんですよ。自分のその、いや、自分のその理解の中で行けっていうふうに言うんですよ。羊同士はとどめておけって、幼子は連れてってもいいけどさって。 未だに神から情報を引き出そうとしてるんですよ。こんなに偉大思いしてるのに。モーセの言った神が言うその条件では生かせなかったんですね。25節、モーセは言った、あなた自身が私たちの手に生贄と全焼の生贄を与えて私たちの神主に捧げさせなければなりません。私たちは家畜も一緒に連れて行きます。蹄一つも残すことはできません。私たちは私たちの神主に仕えるためにその中から選ばなければなりません。しかも私たちはあちらに行くまではどれを持って主に仕えなければならないかわからないのです。しかしはパロの心を固くなりされた。パロは彼らを生かせようとはしなかった。パロは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけよう。お前が私の顔を見たらその日にお前は死ななければならない。モーセは言った、結構です。私はもう二度とあなたの顔を見ません。でも次の最後の大皿が下るまでパロはイスラエルの民を生かせようとはしません。災いとその神の力、神の栄光、神の恵みのその関係ですけど、主法にも書きました。ロイ・ヘッションさんという方が書いた神を見る生活っていう本の中に、中の抜粋です。神の栄光は力とか、神の栄光はご自分を高め、神を高め、神ご自身を高め、人を服従させる能力ではなく、人のためにご自身を低くさせる自発的なご行為にあり、またご自身に敵対するものを役先にする滞納の力の発揮ではなく、その力を隠して悔い改めてご自分のもとに帰ってくる価値なきものに恵みを与えることにあるのである。神の力っていうのは自分を高めて人をその服従させるような、そういうことに使われないって。人のためにご自身を、神ご自身を低くさせる自発的な行為なんだって。イエス・キリストは神の似姿であられる方なのに、そのあり方を捨てられないとは思わないで、人の姿をとって死ぬまで従順になられましたと書いてありますよ。低くしたんですよ、その神の力によって、神の栄光によって、神のその恵みによって。またご自身に敵対するものを八つ裂きする滞納の力の発揮ではないって、神の力を、神が力を表すときには。イエス様もそのゲッセマネの園で捕まったときに、その十二軍団のその天使の軍団を私が呼び寄せたらみんな来るよって、でもそうしなかったんですよ。そのご自身に敵対するものを八つ裂きする滞納の力の発揮ではなくて、その力を隠して悔い改めてその人たちがご自分のもとに帰ってくる価値なきものに恵みを与えるためだって。それが神の力なんですよ。今まで9つ見てきましたけど、神がそのエジプトの上に大いなる力を持って彼らにその神のそのご自身の力を表されましたよ。でもそれは何のためかというと、彼らをその潰してそのパロを思いっきり服従させるためじゃなくて、その恵みによってその忍耐をその見せて、そして彼らがその悔い改めに、悔い改めるそのそういう価値さえないんですけども、そんな資格さえないんですけども、パロにも私たちにも、その人たちに、私たちに恵みを与えて、彼らがそのご自分のもとに戻ってこられるようにっていう、そこをその道を示すっていうのが神の大きな力なんですよ。災いに現れたのはそのパロを懲らしめるんじゃなくて、どれだけ神が忍耐深くて、どれだけ神が恵み深くて、どれだけ神が私たちやそのエジプトのそのパロとかその民でさえ憐れもうとしておられるかということを示した大きな力なんですよ、この9つのことは。次もそうですけど、もちろん神の力っていうのは恵みが現れて、私たち人を悔い改めに導いて魂に救いを与えるっていう、それが神の力ですよ。私たちは神を恐れる必要はありますよ。神が正しいということを認めて、私じゃないって、そして自分の内側にあるその要塞っていうのを打ち壊す必要がありますよ。あらゆる言い訳とか、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりとか、神がどう考えるとか、神がどう思っておられるかとか、そんなことを抜きにしたその全ての私たちの考えや計画とか、そういうのを本当に神の前に持ってって、これを助けてくださいって言って、その祈りによってその要塞を打ち壊してもらう必要がありますよ。 そして罪の汚さというか、こんなにその自分が抱えているのその罪っていうのは汚いのかって、だからごめんなさいが本当のごめんなさいになる必要があるんですよ。私たちもうこんなこともこんな汚いことも二度とやりたくないですから、どうぞそこに戻ることがないのにどうか助けてくださいって。その汚いっていうのが分からないと戻っていくんですよ。またそこがなんか居心地がいいみたいな感じちゃうので、自分の肉にとってはとっても居心地がいいから。そして私たちは神のその恵みにすがる必要があるんですよ。助けてくださいって、こんな良くしていただく価値資格のない私に良くしていただくっていうのは、それが神の恵みですから、ありがたいって。こんな私がそのもう 今すぐにでも打たれて死んでもおかしくない私ですけども、こんな私をも神が憐れんでくださるはずだって、そう書いてあるから、だからどうか憐れんでくださいって、恵みを私にも与えてくださいっていう、その恵みにすがるしかないですよ。私たちはもしかしたら神が許してくださるかもしれない、もしかしたら神は私をこの状況から救い出してくださるかもしれない、もしかしたらって。神は恵み深いから、だからその神の恵みにちょっとより頼んでみようって、もう他にやることできないって。そして神を信頼するんですよ。人にはできないけど神にはできるって、こんな私にでさえ神は恵みを注いでくださるはずだって。最後ローマの8章の32節を読んで終わりです。私たちすべてのために、私たちすべてすべてすべてすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。すべて恵むでしょうって、御子をさえも与えず惜しまずに与えたんだから、すべて与えるよって、私たちに必要なもの、その方をもっと信頼して、その方の恵みにもっともっとすがれますように。最後に祈ります。天の神の父さん、このエジプトのパロにさえ示されたあなたの恵み、大いなる力、私たちその悪いものパロやエジプトを滅ぼすためにあなたの力が使われるのではなく、その者たちが本当に悔い改めてあなたの前にその価値を受ける、その許しを請う資格もないものに、あなたがその恵みを注ぐためのその力を表しておられること、私たちに対してもそれが日々示されていること、ありがとうございます。父さん、どうぞそのあなたが示してくださっている恵みをますます知ることができますように、受け取ることができるように、どうかお助けください。私たちに与えられているそのあなたの恵みがどれほどのものなのか、それを知ることができますように。どうか私たちにもっともっとその恵みについて理解を与えてください。お願いします。私たちのそのお互いの関係の中にも、ますますその恵みについて理解が深まっていきますように。どうぞこれからもあなたが私たちに教え続けてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。